ご起立ください。
それでは全社のうちに個々のことによって礼拝に述べましょう。95編1から3。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神が身に勝って大いなる王である。それでは賛美します。三栄新聖歌の60番雨土ことじて。主の祈りをご一緒にお祈りしたいと思います。新聖歌の後半のところの黄色のページのところにありますので、どうかそのところもご覧ください。主の祈り。天に増します。我らの父よ、迷惑は皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にも出させたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。はじめに司会者がお祈りさせていただきます。愛します天皇と様、8月の第1週のこの礼拝を感謝します。私たちが神様の前に立たされていることを感謝し、そしてまた世にあっては今コロナウイルスの形で拡大されているところがたくさんありますけれども、そのことによって礼拝に出席参加できない方々もありますけれども、どうかその一人一人をあなたが覚えてくださいますようにお願いいたします。今神様の前に私たちが立たされていることをもう一度感謝し、この礼拝が最初から最後まであなたがこの礼拝の中にいてくださいますように、もし途上にある一人一人があるならば、その一人一人をあなたはこのところに無事お送りくださいまして、礼拝を守ることができますようにお願いいたします。この礼拝が最後まであなたが私たちのうちにいてください。特に講談を次牧師をあなたがこのところに祝福してくださいますようにお願いいたします。これからのひとときあなたにお委ねし、主イエスキリストの皆によってお願いいたします。
アーメン。
どうぞお座りください。それでは賛美します。新聖歌の20番 主の誠は苦しきかな。信仰告白になります。使徒信条をしたいと思います。使徒信条は新聖歌の後半のところの黄色のページのところにありますので、よろしくお願いいたします。使徒信条、我は天地の創ぐ主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿る、乙女マリアに生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の血よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の義に確かめる。かしこより語りて、生きる者と死にたる者とを裁きたまわぬ。我は聖霊を信ず、聖なる王道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。 それでは今月の歌賛美とします。よき力に。
Thank you.
それでは今日のメッセージの聖書の箇所をお読みください。ヨハネの福音書1章35節から42節2017の聖書では177ページです。それではお読みいたします。ヨハネの福音書1章35節その翌日、ヨハネは再び二人の弟子と共に立っていた。そしてイエスが歩いていかれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそう言うのを聞いてイエスについていった。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなたが何を求めているのですか。彼らは言った。ラビ、ヤクスト、先生、どこにお泊まりですか。イエスは彼らに言われた。来なさい。そうすればわかります。そこで彼らはついて行って、イエスが泊まっておられるところを見た。そしてその日、イエスのもとにとどまった時はおよそ第10の時であった。ヨハネから聞いてイエスについていった二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、ヤクスト、キリストにあったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンを見つめて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたはケファ、言い換えればペテロと呼ばれています。以上です。それではこのところからキリストを明かしする喜びと題して辻先生に説教していただきます。
おはようございます。
おはようございます。
月に1回ですが、こちらにお伺いし、またご一緒に礼拝できることをいろんなところからも守られて、礼拝が守られていることを本当に感謝をしたいと思います。またお招きいただきまして本当にありがとうございます。これから今までの、コロナウイルスの件とともに、また熱中症のことなんかも気にしなければいけないかと思いますが、お互いに本当に、今は賛美しましたように主の良き力に守られて本当に礼拝を続けていき、かつまたこの教会の大きな課題でありますこの新しい牧師をお迎えするこの祈りが本当に重ねられていくことを覚えて祈らせていただきたいと思います。はじめにお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、主の御名を覚えて心から感謝をいたします。今この礼拝に集められているお一人一人を豊かに祝福してください。また、ご家庭で、ネットでの礼拝を守っておられる方々もあなたの守りのうちにあり、あなたの御名を褒め伝えることができますし、そして共にあなたと共に生かされている恵みを覚えて、この日を楽しみ喜ぶそのような人と人してくださいますようにお願いをいたします。願くはご高齢の方々の健康も支えて導いてくださいますようにお願いをいたします。また本当に祈りが重ねられているごとく、新しい牧師が本当に、あなたの導きを通して与えられていくことができますように、今日で締め方の祈りを豊かに祝福してくださいますようにお願いをいたします。この時を心から感謝をし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アメン。
前回先月ですが、まあ、お忘れの方も多いかと思いますが、このバプテスマのヨハネのことについて最初に取り上げ、あえてこのヨハネの証言、世の罪を取り除く神の子羊というイエス様についてのこの証言を見てまいりました。今日も続いてヨハネのこの証言を見ながら、彼が自分の弟子たちに対してまずこの証しをし、そしてさらにこの弟子たちがまた他の人たちに、まあ、ここでは特にアンデレがその兄弟ペテロにこの証しをした。だんだんだんだんとこの証しが拡大されていっている様子をご一緒にまた見ることができればと思いますね。証言者ヨハネの証言が続いておりますが、彼はこの2日続いて、今日の35節にもその翌日という前節までのその翌日というふうにも記されておりますので、2日続いてこのイエス様にお会いした時、この方こそこの神の子羊、見よ神の子羊と彼は証言をしました。一緒にいた2人の弟子にこれが伝えられてですね、さらにその弟子から他の人々に伝わっていきました。ある人はこの箇所の解説でですね、ご存知のように教会が始まったのは聖霊が注がれたペンテコステの時だとよく言われておりますし、実際まあその通りだと思うんですが、ある人の言葉によればペンテコステの時の歩道のこの驚くべき光景というのはこの場所にはありません。あの時は本当に不思議なことが起こりましたですね。でもそういう記事はここにはありませんが、ここからイエスをキリストと信じる人々の集まり、すなわちそれが教会でありますね、その教会が始まったというふうにも記されていました。まあ、そういう意味では全世界の教会のルーツというのはこのイエス・キリストを救い主と信じる、まあ、いわばここでは登場するのはヨハネと二人の弟子、イエス様以外はヨハネと二人の弟子だけ、三人だけです。まあ、二、三人の人々のこの集まりから始まったと。これはもう全世界のこの教会のルーツ、今の私たちのこの教会にもそれが伝わっているわけですね。この二人の弟子がイエス様に出会う経験を今日前半は書かれています。35節によりますと、その翌日ヨハネは再び二人の弟子と共に立っていた。もうあえてこの二人の弟子、ヨハネの二人の弟子にヨハネが、証言をすることのために二人の弟子と共に立っていたということでしょうか。この二人の弟子がイエス様に出会う経験をこの最初の記事は書かれていると思いますが、この今まで先生であったこのヨハネから、この方から学ぶようにと、今後はこの方についていくようにと勧められたことがきっかけでした。36節、そしてイエスが歩いて行かれるのを見て、見よ神の子羊と言った。これ二人の弟子たちに向かって言ってるわけですね。それを聞いて彼らはイエスについていきました。一章37節、二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについていった。それに対して38節に続きます。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。彼らを見つめてですね、 あなた方は何を求めているのですかという質問をしてくださったんです。これは本当に、優しく尋ねてくださっている姿勢ではないでしょうか。何でもお前たちがついてくるんだというような態度ではもちろん全くございません。あなた方は何を求めているのですかと問いかけてくださった。皆さんも教会に初めて足を運ばれた時の経験は、まあ、それぞれの事情は異なりますがお持ちだと思いますね。御言葉を通して、あるいは説教者の御言葉を通して、このイエス様から、あなたは何を求めているのですか、あなたには何が必要なんですかというこのお声を聞かれたのではないでしょうか。それは非常に貴重なイエス様からの問いかけであり、また私たちにとっても大切な経験ではなかったかと思いますね。ところが弟子たちはですね、ここで言ってるのはちょっと答えが、何を求めているのですかと言われた答えに対して、答えは、彼らは38節の後半、ラビ、ヤクスト先生、どこにお泊まりですかと問いかけているんです。まあ、これは実は、彼らがこの本当なら私たちでしたらですね、まあ普通読みますと、何を求めているのですかと言われたときに、イエス様、私たちは もっとあなたといろんなお話をしたいんです、お話を聞いていただきたいんですというふうな、答えが、まあ、返ってくるんではないかと思われますが、どこにお泊まりですかというのはどういう意味なんでしょうか。まあ、これは実は深い意味があるということが分かるわけですが、まあ、そのイエス様に、そして、まあ、しかしどこにお泊まりですかと言われたとき、39節ではイエスは彼らに言われた、来なさい、そうすれば分かります。この答えもですね、イエス様のお答えも、何を聞いてるんですかと、あんたたちはなんかちょっととんでもないこの答えを期待してるっていうか、泊まるところ、なんで泊まるところを聞かなければいけないのかというふうに思って、イエス様はそんなことを答えなくてもいいよなんて、まあ、おっしゃらなかったわけですが、そういうことも言われかねない。しかし、来なさい、そうすれば分かります、ついてきなさいというふうに お答えくださったわけです。そこで彼らはついていった。そしてイエスが泊まっておられるところを見た。そしてその日イエスのもとにとどまった。ここがこの今までの話の流れの中で最も大切なところですね。どこにお泊まりですかということを聞いたのは、イエスのもとにとどまるためだったということなんです。彼らは最初から、今までの先生であったヨハネから、あの方にこれから学びなさい、聞きなさいということを言われてついていって、どこにお泊まりですかということを聞いたのは、イエスのもとにとどまって、そこでもっとお話をお聞きしたい、あるいはこちらのお話も聞いていただきたい、そのような願いを持っていたわけです。そして39節の最後も少しちょっと不思議な表現ですね。時はおよそ第10の時であったと。まあ、何時であってもこれはあんまり関係のない話の筋から言えば、何時であってもそんなにも関係なさそうに思うんですが、まあ、ご存知のように時は第10の時というのは、まあ、今の我々の感覚から言うと11ということではありません。これはまあ参考書を見なければ分かりませんが、夕方の4時頃であったというふうに記されています。そしてもう一つ、彼らがイエス様にどこにお泊まりですかということを聞いたのも、夕方の4時、夕方から、ご存知のその当時の社会ではですね、次の日、新しい一日が夕方から 日没から始まる。でその日がその安息日の前の日であったと。ですから安息日には動くことはできませんから、どこにお泊まりですかと聞いて、そして39節の最後におよそ第10の時であった、何時であったかということが記されているということは、彼らはこの2人の弟子たちはイエス様ともっととどまってお話をしたい、そのために場所はどこですかということ、そしてそれは安息日のこのが始まる時であったから、あえて彼らはこういうふうな質問をしたというふうに読むことができます。いずれにしてもイエス様は、あなた方は何を求めているんですかということと、そして来なさい、そうすればわかります、私のもとに来なさい、そうすればわかりますよと優しく呼びかけてくださっているのではないでしょうか。私たちもそういう呼びかけのもとにイエス様を信じることができるように、導かれたということができると思うんですね。まさしくこの日はこの二人の弟子の生涯において最も重要で最も祝福された日となりましたね。イエスと出会う、救い主キリストと出会うということを通して彼らは新しい人生に踏み出すことができました。これは何も改めてこの当時のイエス2人の弟子だけでなく、私たち自身も、経験し、今もまた続いて経験させていただいているところではないでしょうか。イエス様との出会いを、私たちが本当に、それぞれの生涯において最も大切な、まさにある方にとっては人生が、360度転換した、生き方そのものも、仕事や家庭やその生き方そのものも大きく変わったという方もいらっしゃると思いますね。あるいは仕事家庭は同じであっても、本当に私たちのうちにイエス様によって罪が許された、そのことによってイエス様を信じるというかつて思いも及ばなかったことが我々のうちに起こっている、聖霊なる神様が共にいてくださるということを覚えるということは、私たちにとって本当に幸いなことではないかと思います。さて40節をご覧いただきますと、この2人のうちの1人は、ヨハネから聞いてイエスについて行った2人のうちの1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであったと。アンデレという人物であったということがわかります。でもう1人は、あえて名前が挙げられていませんが、この福音書の記者ヨハネであるとされています。ヨハネの福音書はよく他のところも、もう一人の弟子とか、自分自身もあまり名前を出していませんね。そういうところから、これはアンデレともう一人はヨハネであったというふうに、見ることができますね。この二人はこの後、この時から本当に大きく人生が変わりました。二人とも後にですね、イエス様によって十二使徒のこの一人に選ばれていますね。二人とも見ると、その今までの先生であった証言者ヨハネ、バプテスマのヨハネの証が彼らを動かしたんです。彼らを動かしたんです。イエスに、そしてそれを聞いて彼らはイエスについて行って、そこにとどまることができた。この行動が彼らにとって本当にその後の人生を決定づけました。大きく変わり、イエス様に用いられる結果となりました。祝福の輪がですね、この 2,3 人の集まりからさらに、そしてまた拡大されていくことになります。ヨハネのこの証ですが、 この証言者ヨハネの証が本当にそれを聞いた二人の弟子に伝えられ、二人からさらに4人6人8人拡大されていく姿を見ることができますね。そのために大切なことは、彼らが取った行動をもう一度見てみますと、36節から見ていただきますと、この見よ神の子羊というこのヨハネ先生の証言を聞いて、彼らは37節では聞いてイエスについていったと記されています。そしてどこにお泊まりですかということを聞いて、39節の後半ですが、イエスが泊まっておられるところを見た、そしてその日イエスのもとにとどまった。イエスについていってイエスのもとにとどまったという行為が、彼らにとっての本当に大切なこの転換のきっかけになった行為でありますね。イエスについていき、そこにとどまる、イエス様のもとにとどまる、これは誰にとっても大切な、私たちにも含めてですね、祝福された信仰の基本です。祝福されるための信仰の基本です。普段の生活の中で御言葉と祈りによるこのイエス様との交わり、皆様も個人的に守っておられることでしょう。ご家庭でご一緒に守っておられることでしょう。そして週に一度のこのように共に集まる、共に集まる礼拝を通しても、このイエス様のところに行き、そこにとどまるという私たちにとっての大切な行為ではないでしょうか。私にとってのイエス様についていくことであり、とどまること、普段の御言葉と祈り、そして共に礼拝を捧げるという、守るということ、これは非常に私たちもイエス様のもとに行き、そこにとどまる、それぞれの御言葉から教えられる大切な点です。まず私たちがそういう点で本当にこの祝福の輪に、この私たちも招かれているということを覚えたいと思います。そこで今度はこの、ここではこのアンデレという人物が、名前が挙げられて登場してきますが、一章40節から40後半ですね、見ますと、ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人はシモン・ペテルの兄弟アンデレであった。この素晴らしい祝福の福音が人から人に拡大していく様子というのが、この41節42節に記されています。ヨハネから聞いて、その聞いたアンデレがどうしたのかということであります。41、42節をもう一度読みしますと、彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳すとキリストに会ったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンを見つめて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたはケファ、言い換えればペテロと呼ばれます。このペテロについてのことはまた次回取り上げたいと思いますが、今日41節と42節で大切な点は、この41節の彼はまずという言葉です。まずという言葉、そして彼はどういうことをしたかというと、この兄弟シモンを見つけて、彼はこの私たちこの二人の弟子ですね、はキリストに出会った、キリストに会ったということを告げた。そのことが かつて彼ら自身もあの証言者ヨハネ、先生ヨハネから聞いて受けたことを、同じことをこのアンデともう一人のこの弟子もですね、この次の人に伝える証言をするという同じことをしております。その中で41節の大切なことは、まずという言葉ではないかと思います。まずここを取り上げたいと思いますが、その前に、もう一つちょっと別のことですがお考えいただきたいと思うんですが、私たちの礼拝でいつもこのプログラムをどことも、まあ、見せていただきますと、礼拝の最後にはですね、奨励があり祝祷があり構想がある、ここで終わります。礼拝はこれはどことも、まあ、私はあまり福音講演会以外知りませんが、あ、知らんことはないです東京にいた10年間上坂先生の教会でご一緒に礼拝を守りましたので、基本的にはでも同じです。この奨励を賛美し、牧師が祝福を祈り、そして構想を持って礼拝を終わりますが、まあ、静かに礼拝が終わるということであると思います。しかしこの祝祷と黙祷、特に祝祷ということの意味は非常に大きな意味があるように思います。単に礼拝を静かに終わらせるためのものではないということですね。そうなんです。祝祷で、確かにこの礼拝は祝祷構想で黙祷して終わるということですが、この今日の礼拝はこれで終わりますが、ここから改めて私たちはまた次の礼拝までこのそれぞれの生活の場に使わされるわけですね。祝祷というのは使わされるお一人一人、まあ私たちも全部含めて、新しい社会、その新しいそのそれぞれの家庭やこの生活の場に使わされるために、祝福を持って送り出す祈りなんです。祝福を持って送り出す、それもちろん御言葉を通して祝福を持って送り出す祈りというのがこの祝祷と言われているところです。なぜかと言いますと、我々一人一人はそれぞれ1週間また次の礼拝までの間は、まさにこのサタンの支配する世界に派遣されるわけですね。派遣されているわけなんです。そこで本当に、それぞれの歩みが豊かに祝福されることを願って、また本当に信仰が守られてこの歩みが導かれることを、この礼拝から礼拝までの間のことを祝福されて本当に守られるように祈る、一人一人の信仰が御言葉と祈りで守られ、サタンに対抗できるように助けと励ましを求める祈りなんです。祝祷というのはそういう意味があるということですね。まあ、なぜこの祝祷のことを取り上げたかと言いますとですね、ここで登場しているこのアンデレも、実は私たちがこの礼拝で経験しているのと同じような経験をしたというふうに考えることができます。その同じような経験というのは、もちろんここにあるイエスのもとにとどまったということですね。彼は、私たちもこの礼拝においてイエスのもとにとどまり、イエス様と共にある、この中心にイエス・キリストが共にいてくださることを信じて、そのイエス・キリストを本当に崇める礼拝を捧げているわけです。豊かな交わりをこの礼拝を通していただく。またアンデレもこのイエス様との交わりを通して本当に豊かな祝福をいただいたことだと思います。その結果があって41節につながっているんです。 彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア約束キリストにあった。少し、まあ興奮気味の証を、興奮気味の報告を彼はしているように思いますね。そのために大切なことはこのまずという、このまずというのはまず、まずですね、このアンデリにかかっているというふうに読みますと、アンデレはイエス様との交わりを終えて翌日だと考えられますが、何を置いても何をすることよりもまずこの報告を、証言をしたかったということが言えると思いますね。まずそれをしたかったんです。もう一つ、このまずは、ペテロの方に証言を聞く方であった、この兄弟シモンですねと言われているこのペテロに当てはめると、彼はまず家族である、兄弟であるペテロに話をしたかったということも読めます。まあ、この記事、短い言葉ですが、このアンデルのこの、まあ、いわば少し興奮気味と言いましょうか、でも焦ってるわけではないんですが、まず最初にしたかったことは報告、証であり、そしてまずしたかったのは、相手はこの自分の家族である、兄弟であるペテロであったと。これは非常に大切なポイントではないかと思います。私たちが礼拝を終えて帰っていくところは、まずご自分のそれぞれのご家庭ではないかと思いますね。アンデレが興奮気味に、ああ今今日礼拝を通して本当にイエス様にお会いした、キリストに会ったというこう報告を自分の家族、兄弟にしているという点、大きなポイントではないでしょうか。まあ、次回もう一度アンデレの他の仕事、あの働きもまた見ることができるやろうと思いますが、今日は差し当たり、まずこの自分の兄弟シモンを、41節のまずということと、さらにこのシモンを見つけてと書かれています。たまたまシモンに会ったわけではないんです。でアンデレは他の人にも会ったことでしょう。でもまず彼はシモンを見つけた、探して見つけたということではないでしょうか。このシモンに話をしたかったんです。ペテルに報告をしたかった。この点は私たちにとっても礼拝の感謝、イエス様のもとにとどまってイエス様を賛美し礼拝をし、そしてその報告をそれぞれのまず家族にこの報告をすることが、このアンデレの記事から学ぶことができるんではないでしょうか。私たちもこの主の日の礼拝を終えて、そこからまず自分の家族のもとに使わされているということが言えるでしょう。礼拝で味わったキリストのに出会った喜びを黙って独り占めするというのは、これは精神的にもですね、信仰的にも本当に、いい面はありません。まあ実際そういうことはできないでしょうね。宝くじで一等当たると黙ってられるでしょうか。まあ分かったことがありませんので分かりませんけどね、まあなかなか私たちは黙ってると、まあ、できないことはないでしょうけど、ちょっと精神的にこうやっぱりあまり良くないようにも思いますね。これだけの出来事をまずアンデレはですね、まず兄弟に本当に報告をしたい、知らせたい、証をしたい、そのふうに彼は揺り動かされた。 まずという言葉がこの点ではこの節では本当に大切なこの表現ではないかと思いますね。詩編の中にこういう見言葉がありますね。これは主が設けられた日、この日を楽しみ喜ぼう。この私たちのこの礼拝のこの日だと見ていいと思いますが、これは主が設けられた日、この日を楽しみ喜ぼう。礼拝において私たちは本当に楽しみ喜びを味わう。イエス様と共にいる、イエス様のもとにとどまる、もうイエス様のもとに来ているわけです。今そこにとどまっているわけですね。御言葉を通してお一人一人がそれぞれにこの喜び楽しみを覚えていただくことができればと思いますね。もう一つの大切なポイントを一つだけ、アンデレのこの報告の内容といいましょうか、証の内容は、非常に単純明快です。単純明快です。まあ、難しい言葉や議論ではないですね。私たちというのは私ということだけでなしにです。これはあの私たちというのは二人の弟子がたまたま二人であったということではなしに、この私一人ではないんです。もう一人の人も証言できる、これは確かな証言なんだというこの意味も込められていると思います。私たちはメシアキリストにあった、二言三言です。奇跡の話でもありません。自分が経験したことを正直に証しをしただけですね。まあ、それぞれが皆さんがご家庭に帰り、あるいは職場や お友達のもとに行って、どのように証しをすればいいのかとか、どのようにお話をすることができるんでしょうか。今までも何回もしたが、なかなか聞いてくれない。身内であれば余計難しい。これは私も経験したことですね。余計難しいというふうに思われるかもしれません。それぞれが本当にあのよく祈った上で、まあ、ご家族の事情を一番よく分かっておられるのは皆さんですから、お一人一人それぞれの祈りに神様から知恵が与えられ、どういうことをどういうふうに語ればいいのか、またどういう行動を取ればいいのか、それは、ご家庭によってそれぞれまた異なるかもしれませんね。それは祈らなければいけません。私たちは本当に祈りによって知恵とまた力が与えられること、そしてそれは個人的な祈りだけではないですね。教会としても祈らなければいけないと思います。教会としての最も大切な祈りは家族が救われること、私たちが最も信頼できる方、あるいは信頼関係のある方々、その方にこそ本当にこの報告をし証言ができるんではないでしょうか。誰も全く知らない人に語るというのも伝道ですが、それをしなさいということではないんです。やはりまずよく分かり、性格も分かり、また信頼し、お互いに信頼の関係のある中にあって、それが初めてできることではないかと思いますね。個人的にもそのことを家族のために祈り、また教会としての大きな課題です。この祈りが、聞かれるときにですね、本当に教会に対しても教会でも大きな喜びが起こります。お互いにそれぞれ家族のための救いのために本当に、祈る、課題を分かち合いながら祈る、また祈っていただく、そういうこの教会の姿勢が大切ではないかと思います。お祈りをいたします。これは主が設けられた日、この日を楽しみ喜ぼう。今日この礼拝に招いてくださり、あなたと共にある御言葉を通して教えられ、またこの日を楽しむ喜ぶことができる、そのような人をしてくださったことをありがとうございます。アンデレがその兄弟にこの報告をし、 喜びを持って報告をし、興奮気味ではないかと思われますが、このような素晴らしい報告ができたこと、感謝をいたします。今このところから全世界の教会が本当にこの2000年以上にわたって誕生してきたことも覚えます。私自身の家庭においてもわずか 2,3 人 4,5 人かもしれません。そんな中からも本当にその世界を変える大きなきっかけとなる私一人一人の証、イエス様と共にある喜び楽しみを覚えることができます。またそのことを覚えながら今日帰ることができますことを本当にありがとうございます。あなたの祝福の祈りのもとにまた新しい一周の歩みに使わされます。お一人一人のその歩みを豊かに祝福してくださいますように。祈られているようにいろんな病や戦いの中にあって守られていくことができますように、帰りに助けてください。感謝をし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは御言葉を感謝して賛美したいと思います。新聖歌の429番、詩の次に等しくから光る。
Thank you.
それではただいまから献金の時としたいと思います。献金は神への感謝を表すものでありますから、ご理解のない方、準備のない方が袋を回っても欲を後ろに回してください。それではご奉仕の方をお願いいたします。
お願いします。恵み深い天のお父様、今日も私たち一人一人に礼拝を与えてくださいまして感謝いたします。また御言葉を通して養われることを感謝いたします。どうか私たちが、私たち一人一人が主あなたから受けたその恵みを表すことができるものとなることができますように導いてください。またこの始まる1週間も、主はあなたが私たちと共にいてくださって、あらゆる災厄から守り、助け、導き、また慰めてくださいますように、そのことを信じます。また今から献金をお捧げいたします。この献金を主あなたが清めてお持ちくださいますように、私たちは真実の感謝を持ってあなたの前にお捧げすることができますから感謝します。イエス様の名前を通してお祈りいたします。
アーメン。正英63番賛美して祝祷放送で終わりたいと思います。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主の御顔をあなたに向け、あなたに平安が与えられますように。あおぎ願くは、我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、回収一同の上に豊かに限りなくあらぬこと。アーメン。
それではしばらく歓迎と報告の時間をいただきます。今日初めて来られた方、先日に来られた方をお会いできたら歓迎したいと思います。それでは今日またコーランメッセージこの場で来てくださいました。感謝します。先生にまたよろしくお願いします。それでは感謝します。主を以外の報告の方、はい、
主法の中にも、書いてあるんですけども、まずこの部分からお読みさせてもらったんですが、主法の、教会住宅コンシナル展覧でこのようなお話になります。8月から10月までを牧師翔平の祈りに重点を置く期間といたしたいと思います。具体的には祈り会を午前10時半と午後7時半の2回ね、水曜日に開催することにして、祈り会への出席をお勧めさせていただきたいと思います。また、この時に参加できなくとも、各自水曜日はその祈りの時と覚えてですね、この同じ時間にできれば祈っていただいて、心を合わせていただきたいと思います。ただ個人的にいろんな課題がありましたら、森本さんと私まで行っていただければ、深い中で祈っていただきますので、よろしくお願いします。皆さん祈りが聞かれますようにということで、8月からですね、10月まで祈りの期間としたいと思っているんですが、もう一つこの礼拝の中でもですね、祈りの時間を持っていきたいと思っています。この礼拝もですね、今から、それぞれで1分ほどですね、この中で、まあ、普段声でもいいですけど祈っていただいて、で最後に代表して、今日私が祈らせていただきますけど、その代表のような交代でさせてもらいたいんですが、これがですね、牧師の証言について祈っていこうということで、そういう姿勢でですね、臨んでいきたいと思います。では、今からですね、僕とか思い出ですね、1分間各自でその場でお祈りください。お願いします。それではお願いさせていただきます。天のお父様、何とか皆を招いて参加いたします。今日こうして共にあなたを礼拝できたこの会話の時を感謝いたします。私の教会では今ノートの状態であり、牧会者を必要としています。どうかあなたがこの教会にふさわしくふさわしいとされている方を、送ってくださるようにお願いいたします。人の目で考えで、行動をしていきますので、わからないことがたくさんあります。どうぞ何をどのようにするかも教えてください。そのステップを踏んでいけるように教えてください。あなたが今までいらっしゃる ただ、ノートなどと示してくださるようにお願いします。一方で、牧師の働き、牧師は何なのかということも、私がよく理解して、できるように、このことも、お知りください。これから、祈りの時を持っていきます。どうぞ、お互いに、心を合わせて祈っていただきますようにお願いします。本当に感謝して、イエス様のお名前によって、お祈りいたします。
アーメン。
ありがとうございました。
コロナの件はいいんですか？コロナの件は。あ、別にいいですよ。
今も、広告がありましたように、どうかまた、祈りは、午前10時、水曜日ですね、半、だから午後は、7時30分、その2回、どちらかを選んで、また時間がありましたら、祈りの時、すいませんのすようにお祈りいたします。祈りの課題も、下の方に、書かれておりますので、どうかまた皆さんの、